はい、それではですね、改めまして今日のゲストを紹介したいと思います。おかけのお二人です。どうも、
よろしくお願いします。
イエーイ、お願いします。
こんばんは。はい、はい、このおかけというのはこの、ね、二人のユニット名、うん、でして、はい、で、このおかけの二人のじゃあまずメンバー紹介からいきましょうか。
そうですね、
はい、じゃあ、はい、その自己紹介みたいな形でそちらからお願いできますか。はい、
おかけ2人組なんですけれども、はい、ウクレレ担当してます岡部です。よろしくお願いします。
お願いします。
ギター担当の掛田です。はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあその、まあ、2人でこれはあのウクレレと今ギターとおっしゃったんですけど、
そうですね、
そのインストゥルメンタルなんですかね。
はい、歌なしで。
歌なしで、
はい
はい、でその岡部さんはウクレレを、
はい
はい、あのウクレレの、ね、インストゥルメンタルってなかなか珍しいと思うんですけども、うん、はい、どんな感じのサウンドになるんですよね。まあ、これから曲をまた紹介していくとね、うん、また分かるとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、あの前以前実は2人でね、はい、ギターデュオでやってたのがあったんですけども、うん、まあ、ギターもね面白いんですけれども、まあ、ウクレレの方は弦が4本ということで、うん、またちょっと感じが違って優しい感じが、うんうん、出るかなと。でもともとね、ウクレレってハワイの楽器ですけども、はい、うん、なんかこうハワイアン以外でも、
うん
うん、もちろん日本の曲も弾けるしいろんなメロディーが弾けるんで、うん、その辺が面白いかなと。
うん、あのウクレレというとね、どうしてもね、うん、僕たちの世代はね、牧真嗣なんですよね、うん、
あ
ーやんなっちゃったなんですよ、うん、だからそのイメージがどうしてもあってね、うん、で、まあ、あの竹の根の方にね出演いただいた時に、うん、もうこんなにこのウクレレでねこう表現できるのかということで、うん、もうすごく驚いた、感じだったんですけどもね、まあ、そこら辺がねそのなんかあのなんていうんですかね、優しいこのナイロン弦独特のね、うん、その音がこう優しい感じがするんですけど、そこにまたその掛田さんのこのまたギターがね被っていくというね、緊張してますか？
ちょっと
これ、ね、この前あの実はあの、はいはい、このねあの、うん、すぐ近くの大使ホールというところで、はいはいはい、ライブが9月9日あったんですけど、はい、初めて MC のマイクを2本立ててですね、うん、僕いつも一人で喋ってるんですよ。
あ、そうですよね、それは、それはも
う目を
進めて掛田さんで聞くのが、
うん、はい、いつものスタイルやったんですけど、一回喋ってもらおう思って掛田さんの前にマイクをね、はい、置いてもらって、はい、やったらもう汗だくだくでもうえらいことになってて
あのギターを弾くのはもう全然緊張しないんですけれども、はい、あの例えば10人の前で自己紹介せえって言われたけどもうダメなんです。
そうなんですか、
はい、
な今これ喋ってるのはすごいことなんですね。
すごいですね
ちょっと
なるほど、
そんな感じ。
そのおかけとしてのね、今まで の, そのライブというか、うん、ライブのスタートはどこになるんですか。
おかけとしては、はい、あれいつでした、5月かな、ウクレレ祭り、
あ、竹の根でやったのが
スタート。スタートですね。
でそれまではまだでもおかけっていう形にはなってなかった。
そうや、
僕は、うん、あの岡部君の伴奏で呼ばれた。
ああそうやったんですね、うん、
でそれから、うん、はい、ええ感じだなって言ってやってみようかっていう感じになって、
出だしがねいつもなんとなくなるんです
よ、ね、受け身的な感
じ。そうそう、いつも、ね、誰かに引っ張っていってもらってるね、あのおかけなんですけども、だから名前もね、たけさんがね、おかけでええんちゃうのっていう ね、
ね、岡部の岡とかけさんのかけでね、
安直
にすごい。だけどそれなんかおかけって僕はめっちゃ気に入ってはいるんですけど、
そうです、ね、おかけでどうって言われてね、うん、じゃあそれでもうそんな軽いやつなんですけど、
ね、だからね、うん、竹の根で演奏してもらった時まだ曲タイトルついてないんですよとか言ってね、うん、言ってはったじゃないですか、うん、
はい、
あ、ほんじゃあ、まあ、あの甲賀の里やし久の市で行ってください、じゃあ、うん、それで行きますって、なんかすごい軽い、うん、ノリがすごくね、
そうですね、
あ、まあそれでいいですみたいな、うん、そこら辺が僕はこうそういう感じがすごく好きで、
うん
うん、あんまりカンカラカンに考えるよりはね、気楽な感じもね、うん、いいかと思うんですけど、
そうですね、
うん、そのね、おかけとしてのね、その演奏スタイル、まあ、元になっているのは、じゃあその 岡部さん の, そのウクレレのインストの部分というのがあって、うん、そこを伴奏している掛田さんの伴奏ギターが入るという感じが、うん、まあ、そのメインのスタイルということなんですよね、うんうん、
まあ、でもね、うん、始まりからはやっぱりどんどん変わってきてて、やっぱりライブもいろんなところでさせてもらえて、うん、そうするうちになんかこうもっとこうしたらどうやろう、ああしたらどうやろうとか、うん、いろいろね、こう発見があって、うん、で、まあ、今までは僕の作った曲とか、うん、まあ、カバー曲もあるんですけども、うん、最近掛田さんの曲も、
え、掛田さんの曲もある、
曲作らはるんですよ。
今日、はい、3曲目で流させてもらうのが、そう、できたてほやほやの、
はい、今日な、今日はそれは初めて、本部初公開ですか、
まだ未完成かわからないですけど、
未完成、
途中で終わってしまう、
途中で終わってしまう、
途中で終わってしま
う、まだちゃんとは固まってないんですけど、
あ、
はい、
あのね、僕はその基本的に僕自身はね、あのピアノ弾き語りで歌を歌うんですけどね、そのインストの人っていうのはもう歌、歌詞がないじゃないですか、でね、その例えばね、その僕が曲作る時っていうのは、例えば昔の恋愛を思い出したりとかね、うん、そのあ悲しかったなとか、そんな詩があってね、なこの曲の感じもちょっとマイナーな感じやとか、うん、ちょっと切ない感じとかね、それあるじゃないですか、うん、インストというのはね、そう、どういう感じでね、曲ができていくのかなっていうのはね、例えばウクレレにしろギターにしろね、思うんですけど、うん、
まあでもね、あの、うん、僕個人としてはやっぱり歌が歌えたらそれは一番いいかなと思って、
うん、歌いたいわけですか、
まあ、これからどうなるか分かりませんけど、掛田さん歌うかリードボーカルになるかもしれないし、そうそうそう、
ありえない、
シャウトするかもしれないですけど、
シャイな掛田さんが歌った
多分メガネ外すと思うちょっとシャウトするんちゃうか
な、シャウト、ね、そうなんですか、
でもそんなもありかなとは、だから絶対にインストじゃないとダメとか、
そういうこだわりはない
わけですね、こだわりはなくて、ただまあ楽器まあね、ちょっとやってるもんですから、まあメロディーも浮かんできたりするのを、まあ自分らなりにできることを表現してるっていうだけで、うーんですね、
なるほどね、いや別に、あ、そっか、じゃあそんなこだわりはないから、どういう風にこれからなっていくかっていうのは、ある意味2人にとっても楽しみなわけ
ですね、そうなんです、それが、うん、で今もね、その5月の段階からコロコロ変わってきてて、まあ、こんなことしたらどうやろうとか、どんどんどんどん、あの、まあ、いろんな人に引っ張ってもらいながらね、やってて、多分歌いますよ、
いやいやいや、
それは楽しみですね、
はい、でもあの、このライブの時には、でも何、例えば他の楽器が入ったりとか、
あ、ゲストをね、呼んだりするのは、
そういうのも楽しいかなと、
ひょっとすると、うん、じゃあメンバーも増えるかもしれない、
増えるかもしれないですね、
あ、いいですね、
のこの間一曲竹さんにあの叩いてもらった時、はいはいはいはい、あれでもあれすごくこっちも楽しかったし、だからそういうふうな機会をなんかこれからもどんどん設けていけたら、
ね、参加させてください、
ね、あ、ぜひぜひ
ぜひよろしくお願いします、うん、あ、そうですか、そうすると、例えばベーシストが入ってきたりということも、
うん、そうですね、うん、全然あの、うん、絶対に2人じゃないとっていうのもないし、
ってことじゃない、
うん、
あの、ちなみにやっぱり岡部さんの曲がやっぱり多いわけじゃないですか、
はい、う
ん、
今のところは、
ね、
はい、
でその、まあ、先ほどのね、この曲を作っていくという、うん、まあ、これから展開いろいろ、まあ、歌もんが入るかもしれないっていう話もあったんですけど、うん、今基本的に今まで作ってきたインストに関してはね、うん、やっぱりその先の話戻るんですけど、うん、何かを例えば悲しいことがあったとか、うん、失恋したとか、
うん
うん、なんかそういう時に曲ができたりとか、そういうことはあるんですか、もう全然そういうことはなくて、
あ、
例えばトイレ で、うん、僕はね、朝起きた時にメロディーがあったりとか、うん、トイレでこう入ってる時に出てきたりするんですけど、うん、そういうなんてどうなんですか、
ね、うん、僕の場合はなんかね、やっぱこれも人に追い込まれてという感じで、だからそうそう、なんかオリジナルの曲を作ってとか、なんかそういう話があって、じゃあ作ろうかなという感じで作っていってるんですけど、でもやっぱりその時になんかイメージしてるもんとしては、やっぱり、ね、昔の何か思い出やったりとか、その時感じてることからはやっぱり曲は作っていきますよね、なんかメロディーを思い浮かべるっていうか、うん、
やっぱりメロディーがね、ないと、でそのテーマみたいなのがあってね、でその例えばということは、この平唄があってサビがあってっていう感じで、うんうん、これは一緒なんですかね、その歌もんと、
そうですね、やっぱり盛り上げるところは盛り上げたいし、うん、なんか一番こう自分の伝えたいところっていうのはやっぱり前にね出していきたいっていうのはありますよね、
あの、うん、某スーパーのね、某スーパーのなんかテーマソングって言って、
あ、鳩のね
あれはどう、はい、それもやっぱりなんかその聞いて作ってくれという話があったんです、うん、
あれはね、今ラジオ と、テレビと、はい、CM 流れてるんですけども、はい、会社からオファーがあって、うんうん、で先にそのテレビの映像があったわけなんですよ、
はいはいはいはい、
でこの映像に被る曲をお願いしますということで、その映像何回も見て、 と、うん、いうことでイメージしていった感じですね。
そうするとやっぱりこう、うん、最初になんか、みたいなのがあった方が曲はやっぱ作ってい
きっかけはだからその何でもいいからどうぞっていうよりはなんかこんな感じのとか限定された方が僕の場合は作りやすかったりとかしますね。
ほなポーンとこれバナナ置かれてね
バナナの曲とかね
それできるんですか、
う
ん、
そういうなんの方がなんか
あのバナナの曲は聞きたいですね。
ねえねえ今ちょっとやってって感じですかやってって感じですかね。
そうバナナって言われてポロポロンっていけるんですか。
バナナって言われてね、次のライブでやろうかなと
なるほどね、うん、はい、じゃあちょっとここら辺でまずそのおかけの2人の曲を聴いてもらいましょうか、うん、じゃ あ, どちらか ら, からでもいいんですけどその曲の紹介をしていただいて、
はい、
鳴らしてもらいましょう、
はい、はい、おかけの曲なんですけれども、はい、この曲も実はあの5月にタイトルがなかった曲で竹さんがあのタイトルをつけてくれた曲なんですけどいまいちタイトルまだ気に入ってませんけど、まあ、あの2人 の,、まあ、あの自信作ではあるんで聴いてください。はい、くのいちです、はい。
がとうございました、おかけの、くのいち気に入ってないタイトル
気に入ってないタイトルねえどうしたやろう。
なんかこうスパニッシュな感じでこうヨーロピアンな、うん、
ヨーロピアン、
ヨーロピアンな感じですね。
ヨーロピアンってタイトルヨーロピアン、ヨーロピアン
何でもかんでもそのまましすぎ
もうちょっとひねらってたんですよね。
ひねりがなさすぎる、
ね、
でもヨーロピアン、ヨーロピアンもええな。
いいのそれでいいのヨーロピアン。あ、じゃあなんか良くなってきたヨーロッパのくのいちとか、そう
ヨーロッパのくのいち、くのいちない、
くのいちは、
ね、でもこの今のねサウンドを聞いてるとね、うん、こうちょっとこうクラシカルな感じもするんですけど、うん、その影響を受けたねミュージシャンっていうのは、うん、こう二人にとってね、うん、まずこの岡部さんやっぱり何がきっかけというかね、うん、何が好きやったとかいうのはやっぱりありますよね、
うん、そうですね。でもすごくこの人がっていうのはいろいろやっぱり幅が広くて、うんうん、決められないですけど、やっぱりでもいろんな音楽、それこそクラシックも好きだし、うん、ジャズも好きだし、うん、ポップスも好きだし、でその中からいろんな、なんていうのものをあの影響を受けてきたんかなと思いますけどね。
やっぱりそれが融合されてるわけですね、うん、今のさっきのサウンドもね、うん、クラシックをその今ジャズとかね、うん、でポップスの要素もある、うん、そこら辺がこう融合された感じはあるんですけど、うん、このミュージシャンっていうのは特にはないわけですね。
ないですね。でも、うん、ないというか、まあ、好きな人はいっぱいいるんですけど、うん、でもね高校時代とか影響を受けてたのは、まあ、いろんなバンドとかをやってたんですけど、う
ん、バンドされてたんですか。
バンドやってましたね。
普通にロックバンドを、
うん、ロックバンドもやってたし、
うんうん、あのエレキギターか、
エレキギターで、
うん、そうなんですか。ほなもうなんか不良青年やった、不良少年やった
、不良青年不良、うん、そうでもないんですけど、まあおぼこい感じで、
あ、そうですか、
エレキギター弾いてた感じで
なんかブイブイ言わせたんか
い。いえいえ、言わせなかった、言わせられへんかった、言わせられるんかなと思ってたんですけど、残念。
でもその僕らのね、僕らの年代ってね、今は違うと思うんですけど、例えばギターが弾けたらモテるとかね、あと基準なスタートがね、やっぱり割とあったんです。
それね、よう言わはるんですけど、
僕らの世代はそういうのが
一切ないですね。
そんなじゃない、
未だに、未だにどういうことやろうと、
どういうことやろ
う、
なるほどね、はい、そういうでもないで、なんかやっぱりこういろんな聴いてるうちにいっぺんギターをやってみようか、うん、エレキギターやってバンドやってみようか。
そうですね。あ、でもね、やっぱり一番きっかけはね、うん、家にギターがあったっていうのが、
あ、なんかお父さん、
お父ちゃんがやってた、ちょうど僕の父親っていうのがやっぱりそのフォーク世代なんで。
ちなみにお父さんって何年生まれとかやったりするんですか。
20年ぐらいかな。
僕よりは一つ上の世代の人ですね、
うん、だから家にあのチャキのギターとかね、なんかそういうあのフォーク系の、あのちょうどフォークブーム真っ只中やと思って思うんで、だからそれでギターがあったっていうのが一番もうすぐ掴めたっていうのがね。
で、自分でこう手に取って弾いてみたわけ
ですね。弾いてみたのはロックやったんですけどね。
あ、なるほど、うん、
でも、うん、それはやっぱり何もないよりかは、
うん、具体的な今ミュージシャンの名前が全然出てこなかったんですけど、
う
ん、
あ、でもね、うん、あの高校そのバンドで影響を受けたのは、うん、日本人やったブームかなと。
あ、ブームが、
うん、
あ、なるほどね。
その時流行ってたのはあとミスチルとか、うん、スピッツとか、
はいはいはい、もうほんまにこう、うん、ちなみにあのもし差し支えなければ今の岡部さんの年齢を。
僕今29ですね。
29歳、若いですね。
いえいえいえいえいえ
僕は僕よりまあ言うたら世代が一つね下の世代になるので、やっぱりその80年代から90年代のね、
そうですね、
その今 J-POP とかの影響もね大きいんでしょうけど。
そうですね、うん、そのコピーバンドをしたりとかで、うん、なんかこういろんなところいろんなジャンルというか、曲の中から、うん、あ、こういうのもあるんかとか影響を受けていった一番大きいかな。
やっぱり歌もんやったんですね。
歌もんでしたね。
それがこうインストの方に、うん、まあ、ジャズとかの影響も大きいんでしょうけど。
そうですね、うん、だからやっぱり一時期はもうジャズとかをばっかりずっとやってた時もあったし、
うん、なるほどね、うん、そういうなんか今のこうね、さっきのサウンドにもやっぱ現れてる感じはね、しますね。
そうですか、
うん、だから一方、掛田さんは影響を受けたミュージシャンっていうのは
誰でしょうね。僕も岡部君と一緒で、うん、特定して誰かっていう、うん、言われると、うん、うんって感じですけれども、
さっきなんか言ってたじゃないですか、
チェッカーズ、
チェッカーズチェッカーズチェッカーズ、チェッカーズっぽいですね、顔が。
チェッカーズ全然似て
ない。ドラムの人、
ちょっと影の薄いな。いやいや、そんなことないですけど
最初中学校の時にバンドやったのがチェッカーズのコピーや
った。やっぱチェッカーズのコピーやったんですか。
そで、その時は僕は
チェックの服着て、
いやいやいや、うん、 その時はあのサックスみたい
な。そうなんや。
サックスなんですか。そうなんやとか言ってありますけど、
最初ブラスバンドでサックスやってたから、サックスやれって言われてやって、でその頃のギタリストが中学3年生で、僕は中学1年生で、で、ね、あの卒業してはりますよね。そうするとギター抜けますよね。そうするとギターはまず必要ですよね。サックスそんなにいらないですよね、どっちかというと。
なるほど。
お前もサックスいらんからギターやれって言われたんが、
なるほど。そっか、でもなんかちょっとそれは納得できる。
すごくもうあの受け身的なギター人生を。
でもね、こう影田さんのギターってね、すごくこう呼吸があるんですよ。でね、例えばさっき鳴らしてもらったのとか、あの次鳴らしてもらう CD のやつも、実はね、よくよく聞いたらとか、そうそう、呼吸のとかめちゃめちゃ入ってて、
自分が気づいてなかったんです。
でやっぱりそこで感じる間というか、はいはいはい、そこにルーツがあったかなと 今聞いてて思いましたね。
すごいいい発見ですね。
なるほど、サックスか。
改めてそのサックスの自分のルーツの 中にある。
むちゃくちゃ下手くそやったんですけど。そう、ブラスバンドの定期演奏会でも外されてたんですけど、ね、
で今でもサックス吹くんですか。
いやいや、この間一回久しぶりに吹かさせてもらったら、
ウクレレとサックスとかね、
いっぺんそれやってやりましょうよ。
ねえ、
ほんまにやりましょう。
あのドレミファーが分からへんドレミまで吹けるんですけども、
なんとかいける
どんなレベルや
なるほど。
それでやっぱりチェッカーズはね、サックスがありましたしね、なるほどね。そのサックスがあって、そのまあどうしても抜けていないからということで始めたギターが、今やもうすごい飛ぶ鳥を落とす勢いの、
そうです、落としてますよ、
落としてますね、
落としてます。
いやいや、ほんまにすごいギターをね、もう僕、ちなみにね、前言うてましたけど、トガトガでしたっけ、
トガトガ
で僕初めて女性のボーカルの人のサポートやってはったのを見たのが初めてなんですよね。で滋賀県の方やっていうのを言ってはって、で、ね、2人で来はったらとか思って、だけどね、来てくれはった時にトガトガ出てましたよねみたいな感じで、
昔あの高生のあの喫茶店とか
ピアピー、
はいはい、出てはりませんでした、
出てましたけど、
その後僕とやらさせてもらった。
そうなんですか、
はい、もう今はやってないですけど、
やっぱりなんかいろいろとね、つながりをね、
聞かさせてもらった。
そうなんですか。ちょっといろんなね、こうつながりを感じというかね、
再発見、再発見、すごいすごい。世間は
狭い、世間は狭いということで、じゃあそんなあの素晴らしいお二人のですね、今度は生演奏の方をね、ちょっとお届けしていきたいと思います。
はい、
じゃあちょっと準備していただいて、
はい、
さあその曲の紹介と、
はい、
ちょっとマイクを、
これあの手動ですよね。
手動ですね。
手動ですね。
はい。ちょっと外れたらいいことですね。感じかな。じゃあ紹介してもらって始めていきましょうか。